今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーのアダッチです。
はい、同じくアキです。
はい、先日お話してたヨットマンの堀江さん、
はい、ね、堀江健一さん、
はい、見事に、寄港されまして、
はい、よかったですね、ご無事で、ね、はい、
寄港セレモニーが行われて、まあ、ニュースにもなっているのでご覧になった方多いと思うんですけど、
そうですよね、もう大偉業を達成されたわけですから、うん、ビッグニュースですよね。
そうですね、83歳。
はい、
で記者会見の言葉がちょっとすごいんでちょっとご紹介しますと、
はい、
この航海で精神と体の完全燃焼を成し遂げたと確信しています。現在も僕自身青春真っ只中です。弱敗ではありますが、これからも大器晩成を目指して頑張りたいと語り、やんやの喝采を浴びたと。
いやー、すごいですね。それはもう拍手喝采ですよ。
なんか意味わかんないですよね。
本当に、いやー、だって83歳の方から出てくる言葉とは、
そうやね、
思えないぐらいね、まあユニークというか、
ユニークですよね。まあわざとやって、
ね、うん、
まあ大器晩成って若い頃芽が出ずに、うん、目立たなかった人のことですよね。
はい、
ね、僕が生まれた年にもうすでに偉業を達成していて、
うーん、
西宮からアメリカ向かって横断してますからね。
いや、もう信じられないですね。
ね、で、うん、60年後の今月、
うん、
83歳で、
うん、
記録更新と。
ね、
最高齢ですよね。もちろん、10歳ぐらい更新してるわけでしょ。
はい。
世界も、だから80代で、横断した人なんかいないわけですよね。
本当にすごいですよ、
ね、
うん、
で完全燃焼を成し遂げたって言ってますけど、普通完全燃焼すると、
うんうん、
明日のジョーのように、
はい、
灰になるですよ。
はい、
完全燃焼ですから
ですよね。
うん、でこの方は多分生きてる限りチャレンジャーなんですよね。
そうですよね、本当に、
ね、
もうなんかそのお言葉からもね、ユーモアっていうんですか。
そうやね、若いよね。
すら、もうやっぱり若さを感じますよね。
そうよね、あんな、僕らでも出てこない冗談ですよね。
本当です、
うん。でも人間って今が一番若いっていう言葉あるけども、まさに字で言ってるわけじゃないですか。
ですね、もう万年青年というか万年少年みたいな。
そうやね。
はい、
うん、すごいね。やっぱ僕もね、やっぱり堀江さんの、言葉を受けましてですね、
はい、
ちょっともう消えかけてきたこの情熱がですね、
うん、
近々ですね、私ははい、この到着したヨットハーバーまで、
はい、
無着陸自転車横断っていうのをやってみようと足をつかないと、
うん、すごいチャレンジャー
ね、自転車が自転車ということ、まあ、まずは信号がない道をヨットハーバーまで見つけていかなきゃいけないというね。
もう入念な計画を立てて、
そう、しかも人が通ってない時間
そうですね、
はい、やってみます、
はい、
だからってどのニュースにも載らないというね
事後報告ですよね。
あ、ここではちょっとねやりましたっていう報告はさせてみて、
ね、はい、無事にね、はい、はい、チャレンジが大成功することを願っております。
はい、まあ1回や2回は失敗するでしょうしね。
はい、
はい、こんな嘘ついてもしゃあないから、
うん、
成功するまでやります。
成功するまで、はい、80になっても
83歳までにはやります。
はい、
はいはい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 体何のために生きているのか、死んだらどうなるのか、よく言いますけども私、絶対にこの答えにたどり着きたいと思ったんですね。
はい、
だって自分が何者なのか分からずに生きていることが、この僕にはですよ、まあ受け入れがたいストレスだったと。
そうですね、根源的な問いですよね。
だって人生楽しいだけじゃないじゃないですか。嫌なことの方がどっちかというと多い。
そうですよね。
ねえ、なのに最後は漏れなく苦しんで死んでいくなんて
本当に、
これなんでってなる。
そうですよね、何の罰ゲームなのかっていうぐらいね、
あれなんでってならないことの方が僕には不思議で、あったんですね。
はい、
でも実際はそんなこと考えてるやつの方がどうにかしてて、
そうですね、
ねえ
どうにかしてるぜ、ね、
まだまだこの人間業界ではですね、
はい、
圧倒的に少ないということが、この20年でよく分かりました。
本当にびっくりするぐらい少ないですよね。
でね、思ったのは、あ、なるほどと、あの真実を知りたいわけではなくて、たとえ幻想であろうと人間はやっぱりよくなりたいんだなと。
そうですね、
何か手に入れたいんだなと。
はい、
ということはね、やっぱりよく分かってきまして、でからどんどん良いことが起こって、もしかしたら自分だけは死なないかもしれないなんてね、これね、うっすら期待してる人がいる。
いや、いますよね。
自我ってそういうやつなんですよ。
そうですね、
そういう風に作られているので、自分だけはみたいなことあるんですよね。
そうですね、考えたくもないですしね、普通ね、
だからまあ、見て見ぬふりをするというね。
はい、
でね、今回は何が何でも悟りたい、どうしても覚醒したい、世界をその世界を見てみたいんだと、
はい、
考えておられる非常にマニアックな皆さんを対象にしたお話をしてみたい。
はい、ごくごく一部のマニアックな方向けです、ね、
そもそも超ラジリスナーは少ない。
そうですね、
非常識ですからね。
はい、
その中でもさらに絞っていこうというね。
おお、
もう 4,5 人しかいないんじゃないかなとついてきていただけるのはと。それではまあ早速参りたいと思います。
はい、
題して、悟り最終章。最終章特に意味ないんですけど、まあ最後のつもりでね、ちょっとまとめてみようかなと思いついたタイトルでして、
はい、
前編と後編にちょっと分けて話をしてみたいと思います。
はい、
はい、結局のところ唯一実在しているのはその瞬間のそれだけです。あとは何もない。
あとは何もない。
これが悟りなんですね。
覚
醒も自己超越も言葉違うだけで結局同じことです。
ですね。
はい。実在するのはその瞬間のそれだけ。もう超シンプルです。
シンプル。
これ以外のことって、すべて尾ひれ、歯ひれなんですよ。
そうですね。本当おまけみたいなもんです、ね。
もうおまけの方が圧倒的に多いわけじゃないですか。
はい。はい。
で、人間っていうのはともかくシンプルなことを複雑にするのが大好き。
いやー、本当にね、名人ですよね。
だからもう、シンプルなことってつまんないんですね。
つまんない。
そう。なんてたって、こう人間って何もないところに、ドカーンと人間業界を作ったわけですよ。
もうすごいっちゃすごいですよね。
すごいですよ。ね、私が存在していて、その私がこの世界を体験している。この誰も疑わないこの現実が、まあ驚くことに丸ごと幻想である。
ね。
丸ごとですよ。
イリュージョン。
といってもこう10年とか15年とか。ゆっくり熟成して作り込まれた世界ですよね。
はい。
自我が芽生えてから、
はい、
10年15年言うたら普通の動物ってもう寿命を迎えてるような年月です。
そうですね、本当ですよ ね、
それだけの時間とエネルギーを使って人間をやっと自立する環境を整えていくんですね。
はい、
どんだけ時間かんねんと。
うんうん、
だから存在してる感覚 もう超リアルだし、
はい、
私がね、
うん
うん、その存在を疑う方がどうにかしてるぜと。
そうですよね、普通はね、
うん、そういうことになっちゃうんですね。
うん、
でも私という個人は宇宙のどこ探しても存在していないし、
うん、
というか何も起こっていません。
はい、うん、
ですからね、存在とか出来事というのはその瞬間のそれとして現れてるんですね。
うん、
でこの人間業界がこの全員70億がですよ、
はい、
この真実を見抜けないのは、まあ、脳が作り出すこのイリュージョンっていうのはほぼ完璧なんですよ。
ですよね。
このほぼっていうのは、まあ、このゲームで公開してるけども、
うん、
これね、見抜くための抜け道があるんですよ。
はい、
もちろんたまたまあるんではなくて、
うんうん、
この見抜くという現象が起こる人のために作られた道があるんですね。
うん、
最初からもう作られてるわけですよね。
はい、
ですから悟りというのは一時的な体験ではなくて、
うん、
この私という幻想から完全に解放されるということです。
そうですね、
はい、
はい、
だから一回体験してわー悟ったなんか言ってたらもうすぐに魔境にドーンなんですね。
ドーンですよね。
はい、もう突っ込んでいくわけですね。
うん、
ただし解放が起こった後も必要があれば体は私を演じます。
はい、
不思議なのは、
うん、
ずっとそうだったんですね。
ね、本当ですよね。
ずっと自己調が起こる前も起こった後も体は私を演じてるんですね。
うんうん、そうそう、気づかなかっただけで。
そう、なんじゃこりゃっていうね。
なんじゃこりゃ、ね、
そう、だからね、自己超越したらどうなるんですかって、あ、昨日もセッションで聞かれましたけども、
うんうん、
これ何が特にどうなるわけでもないんですよ。
ですね、
うん、だって宅配が来たらピンポーンって、はい、足立さんですかって聞かれたら、あ、はい、足立ですって答えて反抗するじゃないですか。
もう普通ですよね。普通のこと普通にやってるだけ
で。悟ったらこれできないのかって。
うん。
そんなバカな話ないでしょ。
ないですね。
もう私いないんで反抗せませんって。そんな不便なものやったら誰も欲しがれへんわけですよね。
はい。
だからね、そういうんなバカなことは起こらないです。
はい、
うん、で私が消えたんでしょうからとかで頭でやる人が結構いて、いや、なんで私がいないのにできるんですか、うん、そんなことがとか言ってね、
うん
うんうん
うん、
だからね、強いて言えば私が存在しているという錯覚と、
うん、
その錯覚によって起こるストレスが消え去ったということなんですよ。
あ、そうですね、
うん、何が変わったって言われればね、
はい、はい、本当その通りです、はい、うん、
ですから残念ながら人格者にはなれないし、
残念、
うん、残念やけどね、うんうん、イラチは相変わらずイラチのままです。
本当に、
はい、ですからね、覚醒した人間はこうなるっていう話はもうね、全くおかしな都市伝説なんですね。
もう都市伝説ですね、
うん、だからね、聖人っていうのはね、うん、人間の理想像ですよ、
うんうん、まさしくその通りです。
うん。そう。もう最高っていう、もう理想の人間像なんでしょうね。
うんうん。そうですね。そんな人いるわけないから、やっぱりそういうのに憧れちゃうんですよね。
だから、たまたまそういう人が悟るかもしれないですよ。
うんうん。
人格者だと言われる人が悟ったら、人格者ですよ。
ね、うんうんうん。
そのままやから。
はいはい。
うん。もうそうじゃないし、人間はそのままそうじゃないです。
そうですよね、別に悟ってなくても、
そうそうそう、
普段からね、
そうそうそう、
穏やかな人とかね、
そうそうそう、
全然怒んな人とかいますもんね。
そういうことですわ、
うんうんうん、
だからね、さなぎが蝶になって羽ばたくわけではなくてですね、逆にそういうことに対して興味がなくなっていく。
はい。
うん、だから、ね、
そうですね、全く興味なくなりますよね。
そう、もしガイドを仕事にしていなければもう悟り覚醒とか考えてない。
あの、本当に微塵も考えてないと思います、うん、浮かびもしない、
うん、でね、 そういうことでその白隠さんの言葉を思い出すんだけども、
はい、
第58回正午数知れずと、いう言葉がありますけども、
はい、
これ以前ね妙な話だなと思ってたことがあったんですね、だって正午ならともかくですよ。
そうですよね。第5、18回をもうして、
お釈迦さんがね、
うん、
まあ、明けの明星を見た時の悟り体験。まあ、これが第5って言われてますけども、
はい、
なぜ白隠さんにそんな現象が18回も起こったのか。
うんうんうん、
でね、僕ね、最近になってようやく分かってきたんですよ。
はい、
白隠さんには、それが必要だったから。
ああ、もう、なるほどね。
ああ。
そうとしかね、言えないですよね。
この現象世界って、ずっと変わり続けてるんですよね。
そうですね。
あのね、到着ってないんですよ。人間が考えるような、スゴロクみたいになってない。
そんな前具合にね。
3が出た、上がりってなってないんですよ。
はいはいはい。
だから、まあ、いや、第五っていう体験をしたからって、それで終わったわけではない。人間のね、欲望執着心ってそんなやわじゃないってことですよね。
そうですね。なんか、その時代その時代の背景っていうか、環境とかもあると思いますし。
まあ、いろいろあるでしょうね。だから、白隠さんは正直な方で、もう、徹底された後でこの言葉を残されてるんですね。
はい、
その修行者のために、
うん、
そういうので騙されるなよということですわ。
そうですね。
だからね、体が作り出した欲っていうのは、解放が起こった後も、いわゆるでんくり返った後も、この体が終わるまで果てしなく消え続けていくというわけですよ。だからね、もう人間の理解が及ばない領域が確実にあるんですよ。
ありますね。
もうね、その理屈では、こう、解明できないところがあるんで、ね。
はい。
だからね、その辺頭でも持っていかない方がいい。
いや、無理ですもん。
でもね、起こっている現象をそのまま見ていれば、なんとなく読み取れるもんなんですね。ああ、なるほどっていう、まあ、っていう、先ほどの白隠さんの話。
はい。
これ頭で考えるとダメですよ。
はい。
絶対分からへんけど。
ね、一休さんのトンチみたいな感じですけど。
そう。
でも、頭を捨てるとね、もうなんか理屈抜きの理解がね、ストーンと
やってくるんですよ。
ありますよね。
そうなんですね。だからね、このゲームはね、どこまでも楽しい。
そうですね。飽きることはないですね。
そう。
もう、面白い。
だから僕もその白隠さんの中の何回目かも知らないですよ。
それはそうですよ ね、
もうね、悟ったとか終わったとか、もうね、過去形で言わない方がいい。
そうですよね。だってこの先のこと誰もわかんないです
もん。そう。もう現象世界っていうのは最後の最後までわからないんですね。
はい。
はい。ということでね、この続きはまた来週やってみたいと思います。今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、では僕はベルさん、
はい、
日記を抜粋してご紹介します。知識はもうたくさんいただいたので、これからはとにかく実践。たくさんの美味しそうなレシピをいくら眺めていても、料理しないとどんな味かわからないですものね。日常生活のやらなきゃいけないことはちゃっちゃと終わらせて、とにかく時間を作り情熱を持ってコツコツと進めていきます、ということで。
はい、
はい、
素敵。
先日ウェルカムセッションでちょっと、まあ1時間ほどお話しさせていただいて、
はい、
うん、でいろいろ質問に答えていったんですけど、ベルさんだと思うんですけどすごいなと思ったのは、その、
うん、
セミナーの動画全部見て3周したんだって。
すごい、本当にあんなにあるのに。
11回ありますよね。うん、
情熱ですね。
でもほら、ピンとこないでしょって僕は言ったわけですよ。
うん、
はいって正直に答えられてて、で、はい、ちょっとこの料理の話をしてたんですよね。レシピって覚えられない。
覚えられないですよね。
頭でじゃあこの100個料理を覚えてくださいと、
はい、
覚えられないんですね。だから作らないとその料理って覚えられないんですよね。
その通りですね。
だから作って完全にもう覚えてしまったらレシピって書こうと思ったら書けるじゃないですか。
だし、もう見なくてもちゃちゃっと料理できるようになりますよ ね。
説明もできるし、実際作って食べさせることもできる。
はい、
でもレシピだけ記憶してても何もできないじゃないですか。そもそも腑に落ちないじゃないね。
そうですね。
で失敗したり成功したりちょっと塩を足してみたり引いてみたり。
そう本当ね、そこなんですよね。レシピ通りにやってるつもりでも、あれっていうようなね。
そう、
なんか うまくいかないなみたいなことを何回かやっぱりね繰り返して、だんだんとなんかコツをが覚えられるというかね、 うまくいくようになるんですよね。
僕はスパイスカレーをね多分もう100回は軽く作ってるけども
すごい。
スパイスカレーって、絶対同じ味出ないんですよ。
なるほど。
もうだって十何種類のスパイスを目分量で組み合わせて、
すごい。
塩なんてもうその瞬間瞬間味付けしてちょっと確かめてちょっと塩足してるわけですから
。
でもだから面白いんですよね。
そうですよね、楽しいですね。じゃあ毎回違った味わいが楽しめて
ですよね。だからね、ピンとこないとか腑に落ちないとか言ってる方は、料理作ってないと思うんですね。
なるほどね。
だからこのゲームを実践されていない。
はい、
そこまではね。
はいはい、そこまではね。
だからね、もう頭でやるゲームじゃないので、何度失敗してもええから。
そうですよね。
はい、誰も何も言いませんので、日々淡々ともうやっていくと。はい、そういうことで、どんどん進んでみていただければなと思います。では秋さんお願いします。
はい、私はビドロさんの日記をご紹介いたします。
はい、
秋さんセッションありがとうございました。目を開けての PI は苦手だったのですが、目を開けて何もイメージせずただ出てきたものに気づいていると、しばらくして内も外もなく空っぽな感じがありました。私という思考も感覚も泡で意識の広がりを感じました。すべては泡で現れ消えていくだけなんですね。見ようと気づこうとしていたから広がりを感じなかったんですね。もっと早くセッションを受けていたらよかったです、というようなね、日記だったんですけど。
そうね、だからね、セッション最後に書いてあるけど、
割
ともったいないんですよね。
そう、もったいないですよね。
多分ビドロさんも 4,5 ヶ月多分空いたんじゃないかな。
そうですね、だから一人でねこう
もんもんとやるんですよ。
もんもんとしてる時間とエネルギーがね、はい、でちょっともったいなかったかなと。
でもまあこういうことでまた、タイミングっていうのがね。
そうですね、タイミングですね。
そうもう決めときゃいいんですよね。もう2ヶ月に1回とか、それで、何か話すことがあるからセッションじゃないんですよ。
はいはい、
もう定期的にやっとけば大きくこう、なんていうかな、外れないっていうことですよね。
はいはい、そうですよね。
そう、
なんか点検もねできますし、軌道修正もできますし。
そうやね。だからね、瞑想が苦手だって言ったらもうこの時点で本来気づかなきゃいけない。
あ、 そうですね。
この時点でね。
はい、はい、はい。そうそうそう。だから、目を開けてやる瞑想が苦手だっていう方、うん、ね、結構いらっしゃいますけど、この苦手意識は思考が作ってるんですよね。
まあ、思考の主張ですからね。
そうですね。無になってやろうとか、うん、はいはいはい、風を体験してやろうとか、そうやって思考が頑張るわけですね。
う
ん、
そうです、
うん。うん。で、大事なことっていうのは、まずその思考に気づくこと。
そのためのセッションだよね。
そうそうそう。やろうやろうとするね、うん、
これね、思考が思考に気づくってことはまずない。
自分ではもう
難しいんですよ。
自分私イコール思考です。
見えないんですよね。
そうですね、うん、はい、そうそうそう、
はい、
で、まあ、セッションを通してでもね、うん、そういった思考に気づいていただければ、その気づかれた思考っていうのはもう勝手にね、エネルギーを失っていきますので、
はい、
はい、そうなると目を閉じても開けても同じだなと、はい、
まあ、このあたりですね、そうですね、
うん、ゲームがね、楽しくなってくると思います。
そう、閉じるも開けるも実はないんですよね。
ないですよね、
うんうん、もうただただ意識の中に現象が現れ消えてるだけで、閉じたっていうのも思考だし、はい、開けたっていうのも思考なんですよね、うんうんうん、
はい、
うん、この辺が分かってくると、このゲームもめちゃくちゃ面白くなってくると思います。
はい、
今週の横尾さん、何これ、そんな作品でいいのだ、わかる作品はそこが浅いです。
はい、はい、そうそうそう、嬉しいですね、その言葉は、
うん
うん、
で、横尾さんのラジオとか、
うん、
僕好きでコラムとか読んでるんですけど、
はい、
よくね、わかるってつまんないよなっておっしゃってるんですね、
うんうんうん、
僕ね、もう激しく共感してるんですけども、
はい、
人間って何が起こるかわかんないから、
うん、
面白いのであって、
はいはい、
もしね、これから起こることが、
うん、
死ぬまで詳細に書いてある未来日記があったとしてですよ、
うんうん、
僕絶対読まないですね。
そうですね、うん、何も面白くないですよね、もう。
で、こうやっていつ死ぬよって書かれて、
うん、
生きていけるかと、
うんうん、
僕は嫌ですね。
はい、
あ、多分死にたくなると思います。
うんうん、もう今すぐね。
そうそうそうそう、
早いです、その方が。
そう、あのね、分かるって僕それだけ魅力感じないんですよね。わかるわからないの世界、
そうですね、うん、全然面白くないです、それは。
そうだから、うん、やっぱそこはいろいろプログラムあるんだと思うんですよ、
うん
うんうん、あの、分かることがすごく好きという、知るということが喜びだっていう、
うん、
ただ自分で知るって僕すごい喜びですよ。
そうですね、はい、
だから、
うん、それは楽しいですよね、うん、
だから裏街道っていうか、
うん、
もう高校の時から僕も大人に見られたんで。
でしょうね、
うん、でしょうねってということで。
うん、足立さんはね、大人っぽいですから。
スナックなんか普通に出入りしてたんですよ。
すごいですよ、それ、う
ん、ただね、ほんで、うん、スナックのこの重そうなほら扉に見えちゃうんですよ、ね、
重厚な扉がありますね。そう、開けにくい。
高校生の、特に高校生だった時って、
いや、怖くないですか、勇気いりますよね、 そのドアを開けるって。
一応アート引っ越しセンターで、
はい、
1日1万円いただいたんで、
うん、
高校生の割には、財布太かったんですね。
あ、でも一人で行くって怖くないですか、
うん、そこですよ、何が起こるか分かんないやん、
うんうんうん、
安心感もないし、
ね、初体験ですもん。
もうぼったくられるかもしれない。
ああ、そうですね。
でも5万円ぐらいは必ず入ってたんで、
うん、すごい。
で、結局宇宙戦艦ヤマト歌って帰ってくるという。それしか歌知らないんで、
あの、その頃。本当ですか、うん、面白いな。
で、お兄さんはいいねとか言われて、
うんうん、
どうもどうもって帰ってくる。それで大体1万円ぐらいかな。それでもまあ結構取られてるんでしょうね。でもまあ、うん、そのドキドキ感がたまらないじゃないですか。
いや、 もう超ドキドキじゃないですか、それは、うん、
だから2回行かないかったです、スナックって。
あ、そうなんですか、うん、
だから1回あの一元のとこ行って、
あ、そういう意味、
そうそうそう、
他の店と
馴染まないっていうね。
なるほどね、
馴染んだら面白くないという、うん、
あ、毎回じゃあもうワクワクドキドキ刺激満載の。
そうですね、若い頃も必ずそうでした。
ああ、そういう人ですね、うん、
だから分かるってつまらないっていう言葉に共感しちゃうわけですよね。それがいいっていう話じゃないです全く。
はいはいはい、うん、でも分からないことがあるとやっぱりそれを知りたくなりますもんね、そっちの方がね。
そうですね、なんか頭で分かってしまう作品、絵とかそんなあったらなんか本当になんか多分薄っぺらい絵じゃないかなと思うんですよね、
はいはい、
だから横尾さんの絵って必ず謎が埋め込まれてるらしいです。
そうですね、だからやっぱりこう、うん、引きつけられますよね。
そう、なんのこっちゃっていう絵ばっかりなん で、
はい、
でなんのこっちゃのままでいいんですって、
ね、それが嬉しいですよね、
うん、なんじゃこっちゃ言うて、はてなで、次の絵を見るっていうね、
はいはい、
うん、でまたはてななんですよね。
はてなはてな、
でもなんか知らんけど伝わってくるもんが必ずあるんですよね。
そうですね、もう理屈抜きにね、うん、なんか心に響くものがありますよね。
そうですね、でこの超ラジもできたらちょっとでもそういうのに近づいていきたいなと思って、ちょっと分からにくい話なんだけども、
うん
うん、なんか伝わったらいいなと思って続けてます。
はい、
はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。